2022年5月25日水曜日、遅刻は午前8時ちょうど過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。気温も昨日と同じぐらいに上がりそうです。ただ湿度が高いですよね。いよいよ大阪の夏が来たという感じです。まあ、梅雨も少し早まりそうで、まあこれからしばらくで、ね、大変な、時期に入りますね。着るもので工夫したり、ね、ちょっとしないとね、熱中症注意喚起されてましたね、きっと一生懸命ね、予報士の方が。いずれにしろもう暑くって、例年のことですけれども、もうとにかく工夫して少しでも快適に過ごすようにね、していきたいですね。さて、昨日ねお話しして、このこうやってお話しするのも、エッセイのモンテーニュがですね、本当に稚拙な文章というか、考えを表しているかもしれないけれども、それも自分自身だというふうなことを書いてあって、私もホームページで、書くホームページで何かを書くということは人に勧められたんですよね。なぜ勧めたのかよくわからないんですけど、私のためにそれがいいと思っていただいたんだと思うんですよね。で、そういうふうにして、その身の丈が、よく、文章とか、話をすれば、その人の程度がわかるわけですけれども、それもよしと、自分を超えることはできませんので、超えようと思ったらもう、自分自身がちょっとキャパシティを広くしていかざるを得ないわけでして、それでいいのかなというふうに思いながら、平田さん、織田さんが、コミュニケーションというのは技術の問題ではなくって意欲の問題だと、そういった意味ではそういうものはあるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり問いかけるというか、自分一人で生きてるわけではないから、問いかけながら自分自身もいかに生きるべきかを考えていくと、それの一つの表れが、書いたり話したりすることで、昨日のお話したことも、話してからまた自分の中でまた、それを振り返って考えたりするんですよね。で、昨日のことも、自分を守るためにということを、その前にいじめというか、そう非道なことをする人の問題があるやろうということもあるんですけれども、しかしなくなりませんからね、人間社会。本当にいい人もいれば悪い人もいてて、今戦争が起こってるということもね、ある作家の人が、なぜ原始以来のことを学んできてるはずなのになぜやめられないんだという。ですから、本当に足元にも、マザー・テレサのような方もいらっしゃれば、今回のロシアの指導者のような人間とか、昨日お話しした、まだ若いのに同級生にそんな非道なことができるって、子供だからっていうことが逆にあるのかもわからないですけど、その教育だから、教育がすごく大事だということになるわけですけれども、だからといってやっぱりなくならないと言いますかね。この間土曜日じゃないわ、日曜日にそのプロ講師になろう塾の皆さん3人とお話をして、その時に、なぜ先生はそうやってこう自分の軸をもう なぜそうできるんですかってこう改めて聞かれた時にたぶん早い段階で、大人のと言いますか、本当に醜悪な人間というか、普通の生活者が本当に時としてというか、本当に自分の利益だけのために、 非道なこととまでいかないですけれども、まあ人がどうなろうが知らんというふうな人がいてると、ごくごくもうごくごくこれまでを見れば普通の人なんですけど、普通の生活者なんですけど、まあ私は父が早く亡くしてますからね、え本当に中学1年の時にもうその段階で生活が一変するわけですからですから、まあその時に本当にああなんか大人のごくごく普通の人がどう自分の得をするために変わるかということと、それをこう見た思いをすることがありましてね。で一方で、まあ、そこからしばらくした時にまたすごく奉仕的というか奉仕的な、まあ、大人もいてて、ですから割と早い段階で、あ人間というものはまあ人間というものはみたいなことをちょっと見た思いがするんですよね。まあもともと割とこう子どもの頃にね、まあ、天を見て地を見てみたいなことにこう思ってた人間ですから、まあ、石牟礼さんの本の中に三つ子の魂100までじゃないですけど、三つ子の魂が本当に何か分かるものがあるっていうふうなことを書かれてましたけれども、まあ、そういった意味ではまだ本当に中学1年2年の時に何か人間というものはというふうなことを、まあ、こう知ったことじゃないものが、でやっぱそこそれがあって、で本をまあ読む時にやっぱりそういう本の傾向も結局その人間とはという人間を問うような本をやっぱり今大人になってから振り返ればというか、大人になって周りを見た時に、なんか自分の楽しみのために本というような本をまあほとんど読んでないんですよね。なんかやっぱり人間とはということに関わるような、まあ、本小説なんかを読んできてて、まあ、堀田芳恵を好んで読んでたということは、まあ、それの象徴じゃないかなと思うんですけれども、ですからまあそういうこう中代初めの時のそういうこう見たまあ、社会の断面で、そういうものがやっぱ、まあ、本どういう本を読むかっていうちょっとこう系統みたいなものを決めさせて、で、まあ、早い段階から比較的にそういった意味では哲学するっていうことになったのかなとだからまあまあそうやってこう自分のこう何かね軸みたいなものを長い時間かけて据えることになったのかなと思うんですね。で、まあ、昨日お話したようにその本当に非道なことをする方のことと思うんですけれども、まあ、それは本当になくならないですし、ですからまあ類は友を呼ぶと言いますけれども、なんかまあ世の中はまあうまくある意味うまくできてるっていうか、いい人の周りにはいい人がいてて、ですから、まあ、自分がたまたま行ってた場所がそうじゃない場合はやっぱりそこから離れるっていうことじゃないかなと思うんですね。そんな簡単なものじゃないというふうなことをもまあ言われるかもわからないですけども、本当に大事なものを守っていくためにも少々のことはもう捨てるというか、で一方を選べば一方を捨てることになるわけですから、意思決定というのはで、まあ、いずれにしろ悪い人間というのもなくならないし、でもう一方でいい人間というのもずっと言い続けるし、これはもう本当に何らかのもう宇宙の法則と言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。ですからまあ本当に人のまあ尊厳を犯すような人と出会う可能性もあるわけですから、ですからそういう時本当にまあね、小さななんかその鉛筆を隠されたとかその程度は良しとして、本当にその自分自身の精神性を犯すようなことの場合はやっぱり 自分の精神を守る、自分の存在を守るためにもうこう何かをね捨てる覚悟で、でやっぱり立ち向かう、要するに守りと攻め、自分を守るために攻めるんですよね。むやみやたらと攻める必要はないわけであって、なぜその守りと攻めかって言ったら、やっぱり自分の守りきらなければならないものを守るために時には攻めなければならないということですからね。ですからまあそのまあそういうふうなこう考えはまあ私自身も持ってるということですね。でまあこれは誰でもがやっぱある程度そう備えていくことが必要なんじゃないかな、特にこれからの社会はと、もうまあ混沌としてきますから、本当にごくごく善人と言われてた人が いつどうなるか分かりませんし、それはもう自分自身もそうですけれども、ですからいかにこういう人間性を保つかっていうことが、まあそういった意味、まあ、私自身も問われるでしょうし、まあ、これからますますですね。ですから何かこう本当に日常の中で哲学をして、自分のこう精神の芯のところをちょっと自分の中に据えていかないと、まあ生きにくい世の中にはなっていくのかなと、ちょっとそんなことを思ったりしますね。まあそんなこんな、まあここのところね、本当にそういうこう、まあ、コミュニケーションのあり方というか、あのまあ分かってたつもりになってましたけれども、いやいやまだまだもっとこう自分の知らないところで、まあなんて、まあ、昨日ちょっとお話したそのね、日曜日の人がそのしがらみの細い糸がもう絡み合っててというふうな思いを持って日常を送ってる人が。まあ、それを分かってるつもりでしたけれども、そのボリュームがひょっとしたら結構、ね、自分の思ってる以上なのかもしれないなということはここのところちょっとまた思ってまして、まあ、仕事上でいろんな方の お話を聞く機会がありますから、まあ、それはあの仕事上のブラッシュアップのためにもちょっとこの問題というか、まあ、自分の中での、まあ、問題意識ですよね、再びの問題意識と言っていいのか、まあ、それはちょっとこうしばらく考えて、また考えていきたいなと思いますね。まあ、そんなこんなお話をしてたら時刻が8時13分になるところです。今日は以上です。